春の日ラジオ
青空ドーナツ、
世界一ほんわかゆるゆるラジオ青空ドーナツ。今日もほんわかゆるゆる、ほんの少しだけ肩の力を抜いて青空を見上げてください。こんにちは、青空ドーナツ番組パーソナリティ渡辺恵子です。私の好きなスターバックスコーヒーはカフェラテスーパーダブルショットです。
こんにちは、春の日ボタン脚本演出の千野有沙です。
18.5 この番組は春の日 .net をキーステーションに全国36局ネットくらいでお送りできたらいいなと思っています。さて、今日が第4回目の青空ドーナツです。
はい、4回目も来ましたね。
ねえ、
すごいね。
嬉しいね。
はい、
はい、まあ今の話題といえば、世間はみんな、はい、3.11 の地震で、
ね、皆さん大丈夫でしたか？
ねえ、はい、怖かったですよね、結構。うん、私はあの日ですね、うん、新宿にオフだったので2人で遊びに行っていて、うんうん、お友達と2人で写真展をちょうど見てたんですけど、
へ、ギャラリーかなんか。
そうですね、ビルの新宿の駅前のビルの4階にいて、そのギャラリーで写真展を見終わってふーってなった時に揺れ始めて、
お、
結構長かったじゃないですか。
長かった。
最初大丈夫かなみたいな余裕だったんですけど、
そうそうそうそうそう、
だんだん怖くなって、うん、そしたら館長さんらしき男性が、皆さんロビーに集まってくださいって各ギャラリーに入ってるお客さんをロビーに全員集合させて、何かに捕まってくださいって言いながら非常口のドアを開けたんですよ。おーと思って、もうこっちは動揺してるんで、うんうん、あ、そうそう、そういうことを小学校の避難訓練で習ったぞと思いながら、
おかしいおかしい、幼いかけない喋らない、
ドアとか開けないとね、歪んで出られなくなったりとかするんで、うん、と思って、すごい冷静な館長さんのためにすごい落ち着きながら私は対応できました。
私はあの渡辺エンターテイメントのあのにぎやかカラーのあの稽古中だったんですよ。
あ、はいはい。
で、いたのが、まあ、何かいたんですけど、
はい、
あの大学の研究室のところで、はいはい、あの来るか UFO ってやってたんですよ。そしたら地震が来たんですよ
UFO じゃなくて
そうで、なんか揺れてんなみたいになって、すごいグワングワンって来て、でさらに、ザ・ゴールデン・ゴールデンの山崎さんが、はい、ドア開けてとか言って、
おー冷静。
そうで、あの6階なんですよ、稽古場が、うん、そのやってたところが。そしたら他のビルのとことかから、もうなんだろう、みんなが階段で降りてって、やばくないとか言ってて、でも階段で降りたっていうのは、あのエレベーターを使っちゃいけないっていうか、使わない方が安全だからっていうことで降りてたみたいなんですけど、はい、そうだからそんなことがあって、でそこで結局途中まで稽古終わって、そこで終わって、はい、うん、でミッチーもすごい近くにいたので、うん、そこから帰ってきたって感じだったんですけど、うん、結局表参道だったんですけど、はい、稽古場がそこから、お家世田谷まで帰ってくるときに、うん、結局7時から11時ぐらいまでかかったかな、
3、4時間ぐらい。
そうあのバスで結局帰れたんで、バスで帰ったんですけど、歩いた方が早かったんだけど、はい、一応バスで乗ってずっと体力を温存のためにっていうのもあって、う
ん、通常だと何分ぐらいなんですか？
30分
のところを4時間。
そう、
あ、
大変でした
よね。
まあ、でもまだ私たちの方がいい方だよね、うん、東京にいる方はね。
そうですね、
うん、
それなんか帰れましたからね。
そうだよね、
はい、
う
ん、帰れなかった人がいますから、東京でも。
確かに、
はい、に比べればね、
うん、そうですね、はい。それでは2011年、入園式も入学式も新入社員もフレッシュに、今日も青空へドーナツ。ふんわり甘いドーナツのように皆さんと一緒に甘くて優しい時間を、春の日ラジオ青空ドーナツ。この番組は春の日ボタンがお送りします。
空色、この恋は何色なんだろう、
この恋は何色になるんだろう。
春の日ボタン第6回公演空色ラジオ、5月18日から22日まで下北沢劇小劇場にて上演。チケットは4月1日発売。春の日ボタンホームページからどうぞ。
今日も青空ドーナツは私渡辺恵子と
千野有沙、
中尾ミッチ
でお送りします。
何噛んでんだよ自分の名前油断しすぎでしょ。
違わないよ。
今日欠席のリズの分のリズムを貯めたらあ、おお僕だびっくりした自分で。
いないの分かってるじゃないです
か。分かってる。
さっきから
今いなかったみたいな、消えたみたいな雰囲気になってるけど
さっきから撮ってるよ、
うん、
びっくりしましたよ。
本当だよ。
毎回自分の名前言うところが、まあ、ほぼ初登場なのに毎回そこでこけたりし
てます。あのね一度もうまくいってないよね。すごいすごいね、プロデューサーね。
ね、本当ですね。
まあまあまあ。
ゆるプロ。
はい。まず今日はね、最初にお知らせがあります。
はい。
私たち演劇ユニット春の日ボタンが第6回公演を5月に開催いたします。
イエイ。
はい。5月の18日から22日まで、下北沢の劇小劇場というところで、空色ラジオを、公演いたします。
はい。
今絶賛チケット発売中です。
発売中です、
はい、劇団のホームページ春の日ボタンで検索していただいたり、うん、Eプラスさん、あとコリッチさんで、うん、検索していただいたりするとチケット買えますので、ぜひぜひお待ちしています。
お待ちしてます。
はい。さっきさ、うん、地震の話出てたけど、うん、なんか花見自粛とか、
ね、
イベント自粛とかってあるじゃない、うん、
はい、
でも結構うちら今元気じゃん。
うん、
もちろん被災地の大変な人たちは大変でいるけど、うんうん、元気な人たちまで元気なくす必要ないんじゃないかな。
そうそうそうそう、
ね、
で何か私たちにできることみたいな結構やってるじゃないですか、うん、それって考えると私たちができることってお芝居でハッピーなお芝居を上演して、うん、みんなにハッピーになってもらうことだなと思うから、うん、私たちはやりますって感じで、
そうですよね、
うん、しっかり稽古して、うん、やっていきたいなと思ってますので、
自分たちができること、
はい、
ハッピーは伝染するを、
そうですね、
合言葉に、
はい、
5月の公演お待ちしてます。
お待ちしてます。
そう、あの、ね、5月のその公演もそうなんだし、うん、春の日ボタンのこの間の渡辺エンターテインメントさんと一緒にやったやつもそうなんだけど、はい、アンケート見ると元気もらいました、うん、笑いました、
うん、すごい良かった、ね、本当に賑やかからやって良かったってすごい思いました、
ね、
うん、本当に稽古中にそうやって被災し、あの震災にあって地震にあって、うん、それでも稽古をこう続けてなんとかやってきて、うん、で結構やっぱり中止になってるイベントもすごく多くって、うん、特に渡辺エンターテインメントさんもなんだろう、
石井
さんにお笑いライブだったりとか、あと D2、うん、あの大見くんって、大森役やってくれた大見くんの D2 ライブとかがなくなって、うん、みんな結構なんかがっかりしてたらしいんですよ、うん、なんかアンケートとかを見ると、うん、でも本当に上演してくれてよかっただったりとか、実際に自分の実家が被災してるんだけれども、だから行くか行かないか迷ったんだけど来て本当によかったっていうのがすごく多かったから、うん、私たちはやるべきことをやってるなっていうか、やるべきだなっていうのはすごい思いました。
思いますよね、うん、そう、私たちはハッピーを届けられるから、うん、ハッピーが足りてない人たちに充電してあげたいって、
ね、ぜひ
自分の目の前のことを一生懸命やるのがやっぱり被災地のためになるのかなと思います、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、
あとね、フレッシュな季節になってきましたね。
本当です ね4月って感じだよ ね、
うん、なんか新品の制服着てる学生さん、うん、
入学式とか ねまだねちょっと大きいんだよね、
うん、そうそうそう襟とかピシッとなっていたとか、
そう
ね、あの電車がたまに遅延したりとかっていう噂も、
いやすごいです ねなんか混雑のためっていう、ね、なんかねポイント故障とかそういうんじゃなくて、うん、混雑のためって、
でもね
すごいよね、
それ分かりますよ。私も三重県出身なんで、うん、東京に来た時に、うん、路線がいっぱいあって便利なんだけど、どの路線をどう乗り換えるのが効率いいとか分かんないから、
確かに、
でどっちの出口がそれに近いとか分かんないから、こう、あ、どこだろうって降りたらいちいちキョロキョロするんですけど、うん、みんなはもう分かってるからザザザザザザって動くじゃないですか。
そっか
そういうのが分からなくて、でキョロキョロしてるとちょっと邪魔だよみたいになったりするんですね。
確かに確かに、
うん、でも、まあ、そういうフレッシュな人たちが増えた、
うんうんうんうん、
新しい東京で、
うん、
まあ、地方にね逆に行ったりとか戻ったりとかしてる人もいると思うんですけど、
うん、
私も、あ、もう何年前ですかね、
はい、
東京に初めて来て、
そう
だよね、もう住むっていう形で初めて来て、
うんうんうん、
新宿駅で迷いましたよ
どの辺で迷ったの。
もうね、今ならなんてことないことなんですけど東京駅で新幹線で降り立ちます、うん、
はいはいはい、
東海道新幹線からね、うん、で、新宿から私一番最初に住んでたのが京王線のつつじが丘っていう駅なんですけど、はいはいはい、新宿経由で乗り換えをしなきゃいけないっていうのが分かってるから、
あ、はいはいはいはい、
JR で新宿駅に行きます。
そうだね、中央線だよね、
はい、うん、で、まあ、新宿の JR 駅ってすごい大きくて、
大き
いね、出口も3カ所、東、西、南口とあるんですよ。そうだね、
うんうん、
どっから降りたらいいのか分からなくて、
あ、まあぶっちゃけ京王線だったら降りないよね
そう、西口からつながってるんですよね。
そう
JR の西口と京王線の入り口がつながってるんですけど、
あったら出口はね、上京してもいい
そもそも
あったらもう
何田舎者ぶってんの
田舎出身と ね、 まあねしてはね、
まあ、
ね
そう新宿駅の真ん中に、はい、降り立ちました、はい、乗り換えだから電車降りました、うん、次どこ行ったらいいか分かんなくて、で私多分ね間違えて西口とかから出たんですよ、
うんうんうん、
でも間違ってはないんですけど、あ
乗れなくはないよね、東口だとちょっとめんどくさいけど、
そう、うん、西口から出ました、うん、次どっちに行っていいか分からなくて、地上に出ましたもうわからないと思って看板なくなっちゃうし
そうだよね、
でなんとかかんとか30分ぐらいかけて、うん、京王線に乗れたんですけど、うん、普通のね東京の人だったら、うん、何30分もかけてんのってことでしょ
確かに確かに、
その30分間すごい心細いんですよ、どうしたらいいかわかんなくて、人に聞いても結構その時期4月のね今の時期って半分ぐらいねこう同じく迷ってる人とか観光の人とかいるし
そうか
で分かんなくて誰にも聞いたらいいのかも分かんなくって、うん、なんとか京王線に乗ってほっとして、うん、で新しい新居をねつつじが丘駅までことこと行ったわけです、
う
ん、
懐かしいね、そうか私は東京出身なので、うん、全然そういうのがなくて
悩まないでしょ、
全く悩みませんね、
何それ
だから本当例えばですけど、うん、あの永田町と赤坂見附ってつながってるじゃない、うん、だから赤坂見附に行くのになんで永田町で降りてんだろうみたいな、うん、めどうしようみたいな、もう有楽町線から、うん、なんだろう、あなんだっけ、銀座線乗り換えられるって言ったら、うん、半蔵門のところとか渡らなくちゃいけないじゃないですか、はいはいはい、だからえどうやって行くのみたいな、うん、ここせあの普通の電車じゃないみたいな、うん、どこに銀座線はあるのみたいになっちゃうんじゃないかなって思うし、
なるよ、
ね、なるよね、うん、なるよね、だ確かになんだろう、新宿で乗り換えられないっていうのは、うん、結構その京王線乗り換えられないっていう人結構いて、うん、なんかうちの妹の、旦那さんのお父さんお母さん、はい、まあ、ご高齢だっていうのもあるんですけど、うん、新宿で乗り換えられないから、
どっから来るのお父さんお母さん、
ね、千葉、
あ千葉、
千葉首都圏なんだけど新宿の乗り換えは怖くてできない
だからどうやって家まで来てもらおうってすげえ悩んでたでなんかたまたまなんですけど、なんか都営新宿線、
はい、
に乗れるから、うん、元八幡からそのまま直通で乗れば大丈夫だよ、うん、とか言って、
うん、そういうのも分かんないの、そうなんか線が違うのに直通とか言って乗り入れ
ね、
そう行けたりしちゃうんだよね、うん、
なんか半蔵門線もめっちゃ伸びてるから、うん、なんかもう半蔵門線って昔水天宮前までだったんですけど、うん、そっから先が今あるから、うん、どっち方面だかよく分かんないっていうのはある、私も有楽町線は新木場行きとなんだっけどこだ新木場と森林なんか和光の方と、はい、どっちがどっちだかよくわかんない、どっちも田舎の方だろみたいなすごい今暴言吐きましたけど
、ま、それそまだでも一本の右行くか左行くかみたいな話じゃないですか、
はいはい、
乗り入れも中目黒駅に乗り入れてるのが次これに乗るとあっち行っちゃうけど、はい、これに乗るとこっち行くよみたいな先が分かれてるやつとかあるじゃないですか、
あ丸の内線もそうじゃない、
丸の内はね
だって一本坂上で分かれるでしょ、
うん、はい分かれます、でも完璧に荻窪がメインで、
あーそっか、
そう乗り換えるんですよ、うん、あれは、
あそっかそっか、うん、行くやつは直通のやつはあんまないのか、
そうあんまりない、たまにありますけど
坂上から乗り換えるのが主だけどみたいな、
そう乗り換えなんですよね、そういうのが分からなくて、私一番手こずったのが千葉に行く綾瀬とかで乗り換えるやつ、
千代田線
に乗ってそのまま直通に乗ればいいよって言われたから乗って
たらいいよ、あ常磐線だ
って言われた、そうで千代田線から常磐線に乗り入れてくれるんですよね、
うん、
それに乗ってたら、柏の方とかの友達が
行く
よって言ってくれて、うん、はいはいはい、そうなんだって言ったら綾瀬で止まったんですよあれ、うん、綾瀬止まりの、はいはいはい、乗り入れてないやつの千代田線乗ってて止まっちゃったけど何かまた次乗らなきゃいけないんだよねと思って乗ってたらいいって言われてるから、うん、どうしようと思って、あ乗り換えるんだと思って、うん、であそこの駅って0番線っていうのがあって、東綾瀬まで1駅行くラインがあるんですよ、これ乗り換えるんだと思って乗ったら東綾瀬で終わっちゃって、しかもそこゴールじゃないしもう一回戻ってきて綾瀬にね同じ0番線の反対駅に回って
はいはいはい、
戻ってまた綾瀬で今度常磐線に乗り入れてるスラインに乗れて着きましたみたいな、
はあ、
い、分かんないよ、
難しいですね東京の ね電車はね、
そう困ってるフレッシャーズの皆さん、渡辺恵子も困ってるのでみんな一緒ですよっていう
みんな頑張れフレッシャーズ、
はいということで
エールだけな、
エールだけ
解決方法はナビタイムに任せます
はい、じゃあナビタイムにも頑張ってもらうということで、
はい、
はい、フレッシャーズの皆さん一緒に頑張りましょう。
お母さんの安心がここにあります。赤ちゃんの安心もここにあります。外出先でも手軽に授乳、モーハウス。安心が優しさへ、通販も。
ワッツサンゴコーヒー。
サンゴコーヒーは文字の通りサンゴで焙煎したコーヒーのこと。サンゴで焙煎と思われる方も多いことでしょう。海中の生態系を保つという大切な役割を担いながら、その美しい色や形で私たちの目を楽しませてくれるサンゴ。そんなサンゴにも寿命があります。サンゴコーヒーは寿命を終えたサンゴをコーヒー豆の焙煎に再利用。200度で温めたサンゴの熱でじっくり焼き上げることで、コーヒー本来のまろやかな美味しさが楽しめます。さらにサンゴコーヒーは売上の 3.5% をサンゴの再生に役立てています。飲むごとに地球に美味しいサンゴコーヒー、いかがですか？
妄想旅行エアートリップかっこ仮。ゴールデンウィークが近づいてきました。皆さんも長期休みを利用して旅行とか行くかと思うんですけれども、
いいです ね,
ねえ、私たちも旅行行きたい。
行きたいです ね,
ねえ、
はい、
まあゴールデンウィークはもちろんのこと、はい、稽古かもねと思いますが
かもね、
まあ、まあ置いといて、
うん、旅行もしたいので、
はい、
皆さんの理想の旅行をそれぞれ語ろうかなと。
おお、いいですね。
いうコーナーです。はい、エアートリップかっこ仮、
はいはい、
まずはじゃあ私から。
はい、
私が今一番したい旅行、
うん
ね、ヨーロッパにずっと行きたくて、
はい、
これまた2年ぐらい前からずっとパリに行きたい、パリに行きたいって私言ってるんですけど、そのパリも、
うん、
1ヶ月ぐらいパリに滞在して、うん、どこ行くとかではなくパリっ子な気分を味わいたい
パリジェンヌになりたい
なりたいお昼とかランチにこうカフェとかに行って、うん、クロワッサンに挟まってるサンドイッチとコーヒーを飲みながら、うん、ぼーっとオープンテラスでして、
うん、
で、あ、ちょっと暇だから美術館行こうかなって言って、うん、ルーブル美術館を3日間連続で行って全部回りきるとかね。
あ、いいですね。
他の美術館とか小さいところとか行ったりとか、ちょっと今日はローマに足を伸ばしてみようかしらみたいな
おしゃれじゃないですか
そう、1ヶ月ぐらい石畳を歩き続けた
あ
っていう旅行をしたくて。
誰かフランスとか知り合いいないんですか？
フランスは今いないんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、アメリカに今いっぱいいるんですけど、
うん、
フランスで泊めてくれる友達いないんですけど、でも行ったらなんとかなるのかな。
どうだろう。フランス語喋れるの？
フランス語は喋らない。
喋らないで、喋れないでしょ
いい
選択権がないよ
私喋らないからじゃなくて喋れないから
技量の問題だよ、技量の問題。
ドントじゃなくてキャントだから
でもフランスって、まあ、ちょっと前、うん、日本ブームだったから、
うん、
結構英語とかで行くよりはむしろ日本語で行った方がいいのかなと思って、まあ、どうしてもコミュニケーションを取らなきゃいけない時だったら、うん、ま
あ、
英語をねお互い使い合って、向こうの人はあんまり英語好きじゃないっていう噂ありますけど、まあそれでも拾ってはくれるじゃんみたいな。
まあどうだろう ねどうだろう。
でも日本好きなフランス人が多いみたいなので、それも含めて、うん、でお金とか困るでしょ1ヶ月とか、
うんうんうん、
結構お金必要じゃんっていう時に、うん、大道芸とか道端でこうなんかパフォーマンスしてはははは、そのお金でちょっと食いつなぎで
大丈夫なの
みたいな。
何すんの
何しようねって考え
るの。いやいやいや、何しようねって
と文字筆と、
うん、
墨と紙を持ってって文字を書いて、うん、いるじゃない下北沢とかにも文字を書いてパフォーマンスして売ってる人とかを、向こうで漢字とかがブームだったりとかしてたからそれを書いてとか、うん、しかも墨で習字で書いてくれてるって、うんうん、マジックで書くとかとまた違うじゃない。
あ、確かに確かに。
書けばいい、
うん、
でもそのもう一個プライオリティをつけたりとか、 あと着物パフォーマンスとか。
ただ、お花やればいいじゃん。お花
華道もいいよね、
うん、お花やってるんだから。
でも向こうさ、
うん、
こう和歌、日本の花があんまりないじゃない、
うんうん、
だからフラワーアレンジメントになってしまうんじゃないかみたいな。
あ、そっか。お花っていうのはやっぱり、うん、日本のお花じゃないとお花にな華道にならないってこと？
うんとね、なる流派もあるし、私が習ってるのはなる流派なのね、洋花を使っても。でも、古い歴史のあるところは、うん、日本花しか使いませんよっていうところが。バラとか使わない。
そっかそっか。 じゃあ菊とかな、
そう
富士とか、
そうそうそう、そういう桃とか桜とか、そういうのしか使わないってい
う。そうですか。
そういうのをやりながらパフォーマンスして1日分の食費ぐらいを稼いで1ヶ月滞在できたら素敵だな。
なんでそんなパリがそんないいなって思ったんですか。
それがわかんないの。なんかふっとパリに行きたくなったの。
へえ。でも、あ、前世フランス人だったんじゃない。
あ、そうだと思うエリザベス3世だったと思うんだよね
エリザベスはだって違う英国でしょ適当だな、も
う予想の国でした
撃沈してんじゃん
撃沈じゃんねなるほど。
でもまあいいかなと思ってそのヨーロッパって一回も行ったことがないから新しい文化を取り入れるのにああいう陸続きのよその国とね、
確かに確かに、
フランクに行けるっていう文化とかないじゃない、日本に。
ないですね。
だからそういうのがちょっと味わってみたいなと思って、アジアは、うん、アジアは何回か行ったことがあるので、うん、今度ヨーロッパ行ってみたいなと思ってるんですよ ね。
私もヨーロッパ、今の私2つあって、
妄想旅行、
妄想旅行、
はい、2
つあって、うん、1つは普通に普通に温泉に行きたいっていう、ただそれだけなんですけど、普通に箱根にこうロマンスカー乗って行きたいなっていうのが一つと、はいはい、で、まあそれはいつもやってるんで、
だいぶお疲れですね、せいのさん。
はい、もうお疲れどころの騒ぎないまあ私もそうなんですけど、ミッチーとか今日寝てないですからねほとんど寝てないですからね、
うん、そう
もうね、大変だったね、大変だったねってまだ大変なんですけどね、まあ なんですけど、うん、まあだからそれを行きたいっていうのが一つと、うん、でそれでい、うん、それがすごい好きなお気に入りの宿が2つあるんですよ、
はいはい、
で2つとも同じ系列のところで、1個が、あれはゴーラ、
うん、
もう1個が、なんだっけ、小涌谷、
はいはい、
同じ系列なんだけど、そこを連泊してはしごしたい。
はいはいはいはい。
宿の名前言ってもいいと思うよ。
いいかな、いいかな。
いいと思うよ。
言ってて、聞く
と来るかもしれないよ。
ゴーラがですね、雪月花っていうところで、うん、雪に月に花っていうところと、
うん、
小涌谷の方が、水の音、水の音って書いて、うん、水の音って読むんですけど、でちびっこにも割と優しそうな感じで、うん、すんごいでもゆったりできて気持ちよくて、そのどこだっけ、水の戸の方は、はい、小涌谷なんですけど、2つの源泉が流れてるので、本館と別館っていうのがあって、まあ、ご飯食べるところと分かれてるんですけど、うん、泊まるところも上と下とあってみたいな、うん、本館の方と別館の方とあるんですけど、はい、両方お風呂がもちろん入れるんです。
ほう、
両方ともどっちの かけ流しも入れて、なのでだ1日で、だ2日とかいれば全部制覇できるのかな。
そんなにいっぱいお風呂があるんだ。
あるあるある、だからかけ流し、まず一つの方の流派2つずつあって、もちろん男女が別であるわけだから、それがひっくり返るので、
はい、あ、そうそうそう、
ので、
はい、行って一泊すると翌日の朝にはひっくり返ってるんですよ。
そうだ、
お風呂の掃除をして、だから、うん、夜入ったら朝ももう一回入りに行くと反対のお湯が楽しめて、 それがヒノキ風呂になってる方と岩風呂になってる方っていう露天が違ったりとかって、
そうだそうだ、露天もあるし、
まあなので本館別館の 1,2,3,4 面を全部入れるとちょっと楽しいっていう感じですね。
なるほどね。
で、あれもあるんですよ、貸切風呂、家族風呂みたいなのもあって、うん、予約制じゃないの、空いてればどうぞみたいな感じで、でなんかそこの入ってますみたいな裏返しとくのがなんか入り口にあって、あ、今空いてんだとかのが分かったりとかして、すんごいんですよ。そっちの雪月花の方も、そっちは広いんですけど、いろいろ泊まる人も泊まる人数も広いんですけど、浴衣とかが選べるんです。
あ、貸してくれるやつね。
そうそうそうそうそうそう、だったらあとマッサージとかもあったりとかするし、すごいんですよね。それがまあ日本バージョンで、
はいはい、
で海外バージョンは、
はい、
サウンドオブミュージックの旅って
スイス、
スイスに最終的には行くんです、はい、オーストリアの話なんで、あれ、あ、そうね、そうそうそうそう、
スタートも映画のスタートから始まる。
それいいですね。そうそうそうそうそう、だからもう本当サウンドオブミュージックって素敵じゃないですか、
うん、素敵。
もうあれジュリアン・ドリス大好きだし、
うん、
絶対クライエブリーマウンテンって言いながら
そこミッチーかぶってくるんですね。
え、何が何が、
大佐が歌うじゃない。
今返事しなきゃいけなかった
な。あ、あ、どうでもよかった、ごめん。どうでもよかった。そう、でもそう、家族でね、うん、コンサート出て もう衝撃的にあのナチスが関係しててさ、 そのなんだっけ、長女の人のと、うん、恋仲になってた人が実はナチスでみたいな話で、うん、その最後のコンサートのところでトラップ一家うわーって言った時に出てこなくって逃げたっていう、うん、あのシーンとかがいいですよ ね、 やっぱりそれ。あとエーデルワイスもいいし、うん、そういうのを、あとオーストリアだからやっぱウィーンとか、ね、うん、やっぱ音楽のこのルーツをあれしたいですね。
はい、ああ、うん、なるほどね。
それがすごくやってみたいかな、いけるのかなって感じですけど。オーストリアって何語なの？
ドイツ語？
ドイツ語か。ドイツ語、ドイツ語話せない。あ、話さないんで。
うん、言い直さないっていいと思う。
すごいな。すごいな。選択権があるんだ。
そうそうそうそう。
な？そうなそうな。もうもう
得意なのは日本語ですからね。
そうそうそうそう。日本語はね怪しいけどね。脚本ができたら怪しいけどね。
いい、そこは保ってください。
私はそんな感じですけど、ミッチーはありますか？
僕はですね、はい、まあまあ僕も日本立てで、あの日本バージョンとあの海外バージョンがあるんですけど、
日本バージョンの妄想旅行からじゃあ、
まあまあ妄想旅行ですからね、
ええ、
日本一周を徒歩で歩きたいっていうのは、
それどっかで聞いたことあるんですけど。
ずっとやりたかったんですよ。
はい、ずっと、はい、
なんだろう、なんだっけ、僕が、ちっちゃい頃に、うちのお父さんが、旅行してる人たちを親切に泊めてあげたことがあって、
北海道でしたっけ、
北海道、
はい、
でその人は、日本一周を徒歩で歩いてる、ちょうどなんか真ん中らしくって、まあまあ多分東京なのかどうか分かんないけど、どっかから始まって北海道回ってこれが折り返してこう帰っていくみたいなところをこうやろうとしてる徒歩旅行なのかな。
その人有名な人なの？
うん、全然。
へえ。
いや、そういう人たちいっぱいいたのよ。
うーん、あ、じゃあ、今ごめんなさいね、途中で中断して、その普通に暮らしてる中で知らない人が泊まってたってことよ、お家なんか。
あ、まあまあ、いや、いつもじゃない
そうだけど、
いつもじゃない、
そういう瞬間が1日2日ちょいちょいあったってことですよね。
まあちょいちょいってこともないけど、まあまあそうかな。
テレビ見たいですね。
すごいね、でも考えられないよ。
いや、でも逆にこうなんだっけ、田舎だったらこうヒッチハイクして、いや、ここあそこまでだったら遠いから、あの一泊何夜でもよかったら泊まってくなんて、
田舎に泊まろうだ。
そうそうそうそう。
いや、よく考えたらテレビ番組にはなってるわけで、うん、おかしくはないでしょ。
うん、
いや、まあまあで、まあ、でその、うん、そういう人がいるっていうのを、うん、まあ何歳か8歳とか9歳の時にこう見てて、うん、あ、歩けるんだと思って、うん、あ、歩いてみたいなと思ってたんですよ。
はいはいはい。
で、これはこれで、まあ、実は一個実現はしていて、脚本の中では登場してるんですよ。
あのデタラメライブラリーの中で、中島徹さん演じる、はい、大滝さんっていうのが世界一周を、
はい、そうだ、ね、
そうそうそう、
日本一周をね、
日本一周しようっていうので、はい、そうだ俺やりたかったんだっていうので言ってるんですよね。はい、
は
い、
まあ、あれは要するに僕の妄想なんですけど。
なるほど。
だったりとかね、もう一個が、これもまたこう土臭いやつですけど、あのインドにこうリュックを背負ってバックパッカーをやってみたいっていうのはあるんですよ。
それもどっかで聞いたことありますね。
どっかで聞いたことあるんですけど、ですね、
それはどこで聞いたんでしたっけ。第何回ですか。
です、ね、
そうそう、第1回
第1回公演に出てくる漫画家がやってるあの渋い旅行ですね。
バックパッカーでさ、こう旅してさみたいな、はい、すごいですねみたいな、なんかそういう感じですね。
そうなんですよ。なそういうなんか土臭い旅をやってみたいっていうのがね、いっぱいあるんですけど、うん、やってみたいって言いながらね、体力勝負ですからね。
そうですね、
なかなかね、
若いうちに行かないと。
そうそうそうそう、今ギリギリだな。
そうね、
ここで体鍛え直して持ち直せばいけるかもしれないけど、な、脚本も書きたいしな。
なんかね、あの今の話聞いてて思い出したのが、はい、あの桜の、うん、開花に合わせて旅をする人っているんでしょ、
う
ん、いる。
開花前線をこうやってね、
そうそうそう、
北上していく、
あれちょっと素敵ですよ ね、
素敵、うん、
ね、ちょっとそれはね、年老いたらやってみたいなと思って、う
ん、ね、でもそれぐらいの年代の方たちがやってるんですよね、
う
ん、
やっぱそう、
5、60代とか引退した後に、うん、
速度がゆっくりだからね、
うん、夫婦2人で行くとか、
ね、それはちょっといいですよね。
それは別に徒歩じゃなくてもいいわけか。
徒歩なんかやだよ。
それはなんか鈍行列車で、行く先々でこうやって宿泊していくやつのことか。
そうそう、
まあまあ、イメージ的に言うと、
まあまあまあ、
夫婦で一緒に行ってください、ね、あ、別々でもいいんですけど、まあ、なんか
はい、
まあ僕的には要するにだから、うん、まあ結果的には行くチャンスを失ってるそんな旅行も脚本で書いたのでまあいっかみたいな、そんな
それで妄想だとちょっと
妄想としては解決したと、
あ、まとめに入った感じですね。
よろしくお願いします。
ミッチーだけは妄想旅行完結してるわけですね。
あ、そうですね、羨ましいです ね、
ね、私いつ行こうかな。
そうですね、
来年とか。
来年もあの公演入ってるんですけど
なんてそうですね、この5月のね、ソライロラジオの次が2012年1月の予定で今、
はい、
予定してますからね、
はい、
ということで、
はい、
さらなるエアートリップ、これあの妄想旅行、皆さんからの旅行、
ね、リズムも聞きたいし ね、
ね、
そうそうそうそう、
募集してますんで、
そうだ、ね、お便り、お便りを、
そうだ、はい、お便りで
皆さんの妄想旅行あればぜひぜひあのお便りはがきでもいいですけど、まあ、今の時代はメールが多いかな、ね、うん、アドレス、
はい、
青空アットマーク春の日ドットネットまで妄想旅行、皆さんメッセージください、
メールください。
表参道の一角にひっそりと佇む隠れ家、一歩踏み入れるとそこには沖縄の風と太陽のぬくもりが漂います。そして沖縄で育んだおもてなしの心でお客様をお迎えします。大切なお子様と一緒にゆったりとした時間をお過ごしください。ビバーチェ東京、
今日のラッキードーナツ占い。お羊座のあなた、電車の乗り継ぎや信号でスムーズに進めないとき、イライラしない、ちょっと一呼吸置いてみて。鼻歌を一曲歌って運気をチェンジだ。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、必勝ドーナツ、勝て、俺。お牛座のあなた、高いところに運気があるかも。東京タワーに登ってスカイツリーを見上げて浅草でもんじゃを食べる東京観光はいかがかしらん。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、チョコファッション。双子座のあなた、最近野菜食べてますか？春野菜は芽吹く野菜が多いので、芽吹く野菜を食べて幸運をつかみましょう。今日のラッキードーナツはカフェ&ナンドのアフォガードティラミスアフォガード。ただしこれイートインのみね。カニ座のあなた、新しいお店を開拓してみて。合コンに使えそうな素敵なお店が見つかる予感。その勢いで新しい恋も捕まえちゃいたい。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、ハニーチュロ、甘い。獅子座のあなた、いいことも悪いこともあなたのための試練よ。悪いことも角度を変えればいいことに見えるかも。いいことに見えるメガネを開発したら特許ものよ。今日のラッキードーナツはミエルのシナモン。嘘、これミラクルだからね。乙女座の私、今日の夢はなんだかいまいち。もう一回寝直していい夢見てから起きようっと。今日のラッキードーナツはクリスピークリームドーナツ、キャラメルウォールナッツ。キャラメルね。天秤座のあなた、おしゃべりはいいけど、しゃべりすぎは禁物。お酒の席で友達の秘密とかをうっかり漏らしちゃったりなんて失敗に気をつけてほしいわ。私の秘密は守ってね。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、オールドファッション抹茶チョコ。サソリ座のあなた、周りばっかりよく見えちゃうこともあるわよね。そういう時は素直に相手を褒めるに限る。褒め上手になれば周りもあなたを褒め出すでしょう。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、ゴールデンチョコレート。これ私が一番好きなやつです。いて座のあなた、旅行運が好調よ。もうこれは沖縄がおすすめだけど、沖縄好き？今日のラッキードーナツはカフェ&ナンドアフォガードカスタードアフォガード。 これもイートインのみだからね。ヤギ座のあなた、12年に一度のラッキーチャンス。くじ引きとかする機会があったら当たると思って引いてみて。当たったら教えてね。今日のラッキードーナツはミエルラムレーズン。うん、大人のドーナツよ。水亀座のあなた、細かいことをいちいち気にするよりも大きなことを妄想するのに時間を費やして。その方があなたもハッピー、周りもハッピー。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、必勝ドーナツ、勝て俺。魚座のあなた、なんだか部屋が散らかってたりする？新しい季節だし気分一新、模様替えをして西側に黄色いものを置きましょう。気持ちも晴れて金運が良くなると思うよ。今日のラッキードーナツはミスタードーナツ、エンゼルクリーム。皆さん、ご自分の運勢はいかがでしたか？信じるものは救われる、甘い香りで甘い生活堪能して。それでは、ここでソライロラジオのご案内をさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい、春の日ボタン第6回公演ソライロラジオが、近くなってきております。2011年5月18日水曜日から22日日曜日まで下北沢の劇小劇場で、開催されます。料金が全席指定で前売り3000円、当日は3300円となります。ただし5月18日の19時半初日の回のみ前売りチケット2500円となっております。
お得だね。
はい、春の日ボタンのホームページ、それからコリッチチケット、そして E プラス、そちらでチケットをお買い求めいただけますので、ぜひぜひ来てください。
はい、
私渡辺恵子や、いつも出てくださってる白鈴桃香ちゃん、中島さん、そして高野敦雄さん、三宅さんなど、たくさん12人出て、賑やかなラジオのお話などさせていただきますので、ぜひぜひ元気をもらいに来てほしいと思います。
は
い、
ハッピー伝承しますんで、ね、ぜひハッピーになりに来てください。
う
ん、
でね、この第6回公演から春の日ボタンは一つのチャレンジをしていきたいと思っていますので、瀬、はい、野さん、じゃあお願いします。
は
い、
今回からですね、今回は19日の木曜日の2時の回なんですけども、コスモスデーというのをやります。でコスモスデーっていうのは何かっていうことなんですけども、子連れでも安心して観劇できる機会をママさんたちに提供できるという上演会にさせてもらっています。この回に限って赤ちゃんですとか、未就学児のちびちゃんもママと一緒に観劇ができます。うん、つまり、お芝居とか見るのってなかなかちっちゃい子がいると見れないじゃないですか。
ね、
なんですけど、預けたりするのもなかなか、ね、難しかったり、まあ、託児もあるんですけど、うん、そうじゃなくて一緒に見るっていう、そのずっと一緒にいるっていうのはが大事だなと思ってまして、うん、その企画をちょっと考えました。
子供がね、いない私からすると、うん、そんなに預けるのって大変なのって思うんですけど。
あ、なるほどね。どうなんですか？例えばなんですけど、うん、うちの子はまだ1歳になってないんだけれども、はい、母乳で育ててると、うん、おっぱいがないと泣いちゃうじゃないですか。
そう、2時間ぐらいの間に必要になるってことなんですか？
なることもある、全然あるし、あとは
ざっくり30分でお腹が空くこともあれば、あ、2時間持つこともあるって。
あります。
お腹の空き具合だから、特に3ヶ月ぐらいまでだったりすると、うん、もうどれぐらい持つか全然わかんないんだよね。
うん、だし、すごいおっぱい談義になっちゃうんですけど、なんだろうな、母乳おっぱいを飲むっていうこと自体は、飲むことだけが、目的じゃないんですよ。その粘膜と粘膜が触れ合うっていうことがすごく大事なことであって、だからなんだろうな、
赤ちゃんとお母さんが触れ合ってることっていうのもあるん
だ。赤ちゃんがそれで安心する。だからおっぱい自体飲んでないことも全然あって、
はいはい、
ただ加えたいだけっていう、
はいはいはい、
それで安心して寝ちゃったりとか、全然飲んでなくても、うん、それでもなんだろう、それが心のベースキャンプみたいな、
はいはい、
だったりするので、まあ、離れると、またちょっと全然違うんですけど、うん、話としては、生まれた時に、お母さんから鼻引き剥がされると泣くんです。
うん、
うん、 やっぱりそれだけずっと触れ合っていたいっていうのがすごくあるので、触れ合っていることを大事にしたいっていうことで、
はい、
あのお芝居でもやっぱりママもお芝居とかも見たい、
うん、
やっぱりずっとお家の中にいるんですよ、
うん、
本当に
そうだね。
たまたま本当にな機会があれば児童館とかいろいろ行くんですけど、はい、やっぱりなんだろうな、一人でいるお母さんがすごく多いで、昔はほら家族いっぱいで住んでたから、うん、近所の人がいたりとか助けてくれるけど、今そうじゃないでしょ、
はい、
だからやっぱり自分たちから行かないと、うん、なかなかそういう機会もなかったりするし、うん、あの実際に相談できる人もやっぱり少なかったり、うん、っていうので、なんだろう、そういうエンターテインメントの部分もやっぱりもっともっともっといろいろやりたいなっていう人もたくさんいて、あのライブ見に行きたいとか、うん、あの野外ライブ見に行きたいとかいうママとかも結構いて、はいはい、でもやっぱりまだちっちゃいからってなった時に、そのエンターテインメントを何か提供できることはできないのかっていうことで、うん、春の日ボタンの提案として子連れ観劇っていうので、まあ、あの赤ちゃんが泣いてもお互い様、
うん、
だから泣いたりとかするのってやっぱり電車の中とかもそうなんですけど、あどうしようってやっぱり思うんですよ、
気を使いますよね、
そうそうそう、なんだけど、うん、あのそれも全く気にしなくていいお芝居、はいはい、まあ、役者さんがちょっとどうなるか役者わかんないんですけど、
わかんないね、わかんないけど、まあ
びっくりするかもしれないですけど、まあうちね稽古場ね、うちの子いるんで泣いたりとかしてるから、はい、割とそんなにずっと免疫がないわけじゃないと思うから、
そうですね、
だからどうなるか分かんないけど、大勢になったらみんな連鎖して泣き始めるかもしれないしね、
それもありますね、どうなるかね、
セリフ聞こえないよみたいな、まあ、初の試みということで、
はい、
ちょっとやってみたいなということで、ママになってもお芝居を楽しむ心を私たち応援したいなと思ってます、
はい、
で、あの下北沢劇場劇場っていうのはちょっとまあ狭い、劇場でして、で上で階段で登らなくてはいけないんですね。でかつなんだろう、下北沢自体がちょっとベビーカーにまだ優しくない街で、
はい、
井の頭線から小田急線のところとか、あそこのところであのベビーカーは絶対ね、持って登んなか登ったり、
階段があるん
だよね、そう階段で、あのエスカレーターとかがないんですよ、うん、なんであの全然優しくないので、まあ聞きにくいっていうのもあると思うので、はい、あの抱っこひまで、あとそのベビーカー自体も置く場所が割とやっぱちっちゃい劇場なんでね、
はい、
あの一応用意はしますけども、はい、ないので、あのベビーカーなしで来てくださった方には、授乳服メーカーモーハウスさんの割引券をプレゼントするということにさせていただくので、はい、ぜひぜひ、来ていただければなと思います。
そうですね、はい、今回このコスモスデーをするっていうことで、うん、その授乳服メーカーのモーハウスさんとお話しさせていただいて、
はい、ぜ
ひということで応援してくれてるんですよね、
う
ん、今ね、
そうそうそうそう、あの CM も私たち勝手にやらせてもらってますけど、はい、うん、なんだろう、だからそういうところ、なんだろう、普通の喫茶店とかで授乳服着てれば赤ちゃんが泣いちゃってもさっと1秒であのおっぱいを加えさせてあげられる風にできてる服なんですね、
うん、
なので、しかもあのおっぱいがとかお腹が見えないっていう服なんですね、なので、授乳してるのがわからないっていう、
素敵、
うん、すごい素敵な服なんですね。なので、劇場とかでももし今ちょっと試行錯誤中ですけれども、貸し出ししたりとか、うん、実際にその劇場で着ながらお芝居見ていただいて、あ、うん、いいかもなって思ってもらえたらいいかなというのもちょっと今考え中です。
はい、
はい、
ということで春の日ボタン第6回公演ソライロラジオ2011年5月18日から22日まで、下北沢の劇小劇場でお待ちしております。
待ってます、
お越しください。
はい、
はい、ということで今日もほんわかゆるゆる大人のハッピータイムをお送りしました。春の日ラジオ青空ドーナツ、そろそろ終わりの時間となってきましたね。
はい、
はい、ここでね、前回ですかね、第2回の時にも、お知らせしたんですけど、
うん、
また私のお友達から感想をいただいてますのでご紹介します。
お願いします。
は
い、
私のお友達のダンディーから
ダンディ、
はい、感想をいただいてます。
男の人
です。
そうだよ、
年齢言っていいのかな、50代です。
お
ダンディーなんです。
ダンディーさん、
ダンディーだね、
はい、がね、
うん、
第2回の中で、うん、お出かけ稽古、
あ、はいはい、盛り上がったよ ね、あ、聞いてない人聞いてください ね、
そうですよ、
はい、
稽古が、神社に行ってきました、
はい、
赤坂にあるね、赤坂見附か、赤坂見附にある、神社に行ったんですけど、そしたらそれを聞いてくれたダンディが、うん、行ったよって、
あ、その後に
神社に、
ちょっと待って、その人は芸能関係の人なの？
そうですね、一緒にナレーションをレッスンしてるレッスン仲間なんですけど、
ね、ダンディさん50代でレッスンしてるんです。
そうなんです、
すごいね。
すごいんです、まあ、その話をし始めるといろいろこの人も面白い経歴があるんでなんなんですけど、
そうなんだ。
そのダンディが私たちのラジオを聞いてくれて、うん、お出か稽古を聞いて、うん、神社に行ってきて、うん、おみくじ引いたよって、 おみくじも教えてくれて、うん、まあ、彼は大吉だったらしいんですけど、すごいと思って、
すごいすごい、
すごい盛り上がってくれてたみたいで、うん、なんかちょっと嬉しいですね、影響してもらってるっていうか ね、
ね、
はい、またお出かけ稽古も行かなきゃな
と思って
、いや、行かないです、はい、ぜひぜひ、ね、お出かけしてください。
はい、
お出かけ稽古 の、 あの、はい、いろんな企画がありますね。連れてってっていうような
場合、そうね、私本当は実はにぎやかカラーの時に行きたいなと思ったんですけど、はい、行けなかったんだよね。
行けなかったね、はい、まあでも次のねソライロラジオで行きたいですよね。
行きたいですね。
はい、そんな感じで皆さんからの感想やメッセージもメールでどしどしお待ちしています。メールアドレスは青空アットマーク春の日 .net、 番組ホームページは www.harunohi.net です。皆さんの妄想旅行、そしてほんわかメッセージお待ちしています。
お待ちしてます。
今日も手のひらにほんわかを、またね。この番組は世界をちょっぴりほんわかに、春の日ボタンがお送りしました。